2017年に公開されたイギリス、アメリカ、フランス、ベルギー共同制作の SF 映画セブンシスターズを見ましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。この先予告見た時にうわ面白そうと思いながらも、2017年に公開した時は全然見ることができず、結局4年経ってしまいましたが、現在ネットフリックスかな、アマゾンプライムビデオかネットフリックスかどっちかでですね、さっき見たばっかりなんですけども見ましたんで、その感想を、まだねこの先見てない方にも見ていただきたいんで、ネタバレなしでお届けしていきたいと思います。こちらのタイトルがですね、フランスでもセブンシスターズというタイトルだったそうなんですが、英語のタイトルですねが What Happened to Monday と、このねタイトルセンス個人的には好きで、直訳すると月曜日に何があったのかと、月曜日どうしたという話なんですけれども、これがですね、近未来のお話でいろいろあって、異常気象だとかなんかがあって、で、難民問題とかもあって、で、資源が少なくなってきましたと。で、そこで、遺伝子組み換えのその作物っていうのを新たに開発して、食料問題は解決したんだけれども、多産っていうか双子とか三つ子とかね、もっと多い五つ子だとか、たくさんそういうのが生まれるようになってしまって、でこのままだとね、せっかく作物だとか食べ物は確保したのに、また人が増えちゃったら意味ないじゃんということで、ヨーロッパ連邦かな、で、そのある学者さんがですね、提唱するその理論に基づいた人口抑制と。で、それはどういうふうに抑制するかっていうと、生まれすぎた、だからその兄弟だとか子供を、未来にそういうのがね、もう食料確保できたりだとか、多くね人が暮らしても生活できるようにという、そういうのが整った時に、またその戻ってきてもらおうということで、一人っ子政策というよりかは、多産で生まれたその兄弟とかなんとかを冷凍保存するという政策に出てですね、ここら辺はSF の嘘というか、何でしょうね、非常に分かりやすいというか、そういった感じで、冷凍保存をするというその社会が、ある程度なんか誕生して定着して、でさらにそこから30年後の物語なんですね。で主人公は、主人公っていうのは何て言えばいいでしょう、演じてるのはノーミー・ラパスさん一人なんですけれども、ちょっといろいろあって7人7つ子が生まれてしまったと。で、生まれてしまった産んだ母親は亡くなって、産んだ直後にもう亡くなってしまって、でその何て言うんですか、お父さんっていうのかどうか分かんないですけど、そっちの方はどこにいるのか分からんと。で結局そのお母さんのお父さんですね、だからその主人公からするとおじいちゃんにあたる人をウィレム・デフォーさんが演じてるんですけど、ウィレム・デフォーさん久しぶりにいい人の役見ましたけどもね、なんかここのとこちょっと狂気のはらんだね、なんかちょっと危ない人とか、なんかあと他に何かありましたっけ、なんかねあんまりいい人、いいおじさんみたいなのっていうのは印象がなかったんですが、久しぶり見たらなんかすごいいいお父さんみたいなね、いいおじいちゃんですよねの役やってて、なかなか新鮮だったんですけども、に育てられて、でいろいろコネがあったんで、7つ子なんていうのがバレたら他のその6人が冷凍保存されちゃうと。でそりゃいかんということで、おじいちゃん一計を案じてですね、その7つ子が、それぞれマンデーからサンデーからサーズデーまでですねっていう名前を、うちうちではつけるんだけども、表向きはそのカレン・セットマンっていう名前で、一人のそのカレン・セットマンという人物を7人で分けて演じるっていうか、それで生活をしていくと。だから日曜日はサンデーは、サンデーちゃんはその日曜日のカレン・セットマン、マンデーちゃんは月曜日のカレン・セットマンみたいなね、いうような感じで生活していくと。 いうようなところで、まあそういって30年何事もなく、何事もなかったわけじゃないんだけれども、まあまあ30年間で、まあ30年経ってもまだその、子供を冷凍保存するみたいなね、いうのが続いている社会で、でまあちょっとしたことがあってトラブルに巻き込まれて、まあ、予告編あたり見るとね、結構なアクションシーンもあったりとかしてね、まあ、これアクション映画なのかなと、まあ、アクションの要素もあるんですが、まあ、これね、まあ私はすごい楽しかったっていうか、いやこれこういう SF いいよねっていう、 SF 映画だからできるよねっていう、小説で書いたらね、もっとなんか細かい説明むしろしなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかなっていう感じで、映画だとここまでできるよねって。だからまあその感想なんかね、レビューなんか見ても結構細かいところ突っ込んでる人たちたくさんいらっしゃいましたけども、それはね、なんでしょう、まあまあそういう見方するのもあれですけれども、 SF 映画楽しむのはそこら辺ね突っ込んじゃうのは野暮な話で、まあ、これはね、その7人の、ね、7つ子の人たちが、まあ、30年後大人になってどう生活していくかと、まあ、ネタバレなしなんでね、そこら辺までにしておきましょうかねっていうところでね、それを、まあ、だからこういう見方はねあんまりよろしくないかもしれないですけど、ノーミラパスさんが7役当然演じるわけですよ。でも今の技術ですから、その7人がね同じその部屋の中にいて、で、まあ、今みたいな CG だとかそういうねコンピューターでのその合成とかできなかった時代なんかは7つ子なんて大変ですよね。双子でも結構大変だったのにね。でもそこら辺がね、技術の進歩っていうか進化っていうかすごいなっていうか、でまあそれを演じてるねノーミラパスさんも7役演じ分けてるわけですよ。そこがね、そこに注目しちゃいかんなと思いつつ、ところどころでやっぱりねすげえなこの人っていうねもうだからノーミラパスさんすげえっていう見方はあんまりしたくないんだけれども、あまりにもその7人のキャラクターっていうのがそれぞれが個性が際立ってて、で何でしょう、表向きはそのカレン・セットマンっていうキャラクターをやってんだけれども、でも家に帰るとね6人が待ってるっていうね、でその6人がそれぞれ違う、だから一堂に会して食事するところもあったりするんですけども、そういったところがね非常に見事で、でもっと言ってしまえばノーミラパスさんも素晴らしかったんですけども、子役時代っていうのが、子供時代っていうのがあるわけですよ。それを演じてた子役の子も当然7つ子なわけないんで、あの子もねすごい、あの7人、まあそこまでノーミラパスさんほど30年経ってそれぞれの個性が際立つほどではないんで、まあ、そんなに大きな差はないんですが、でも細かいところとかもねちゃんと演じられててすごいなと。で監督がですね、トミー・ウィルコラ監督という、まあ、これまではどちらかというとコメディとかホラーコメディとかそういったものばっかり撮ってきた方で、まあ、だから全然違うね、まあ、だからトミー・ウィルコラファンっていうのがもしそのまでにいた場合は、次はどんなホラーコメディになるんだろうと思ったら全然真面目な話だったみたいなね、いうところで、そこはね何でしょうね、まあ、だからいろんなこの映画の中から読み取れるというか、そのなんか伝えたいメッセージではないんですが、例えばだからまあこれからねその人口も増えていくだと、まあ、人口一方で減っていくって話もありますけれども、世界人口がね、何年がピークだったかな、そんな先じゃないんですよね、でピークを迎えた後は下がっていくだけだなんて話がある一方で、やっぱり人口爆発だとかそれに伴う資源不足だとかっていうのは問題視はされているわけで、でそうなっていった場合、そこで極端なそういうその法律だとかシステムだとか組み込んでいった場合、まあ、どんな世の中になるだろうっていう一つの、まあ、SF 映画ですからね、そういうまあシミュレーション的な、ね、要素もありますし、で、その中で、まあ、だから例えばその30年間ねよくその7つ子であることがバレなかったねっていうなんかツッコミもあるんですけども、それはねおじいちゃんがすごかったんですよおじいちゃんがすごかったのと、まあ、とんでもない事件があって以降、余計その7つ子ちゃんたちは、ね、頑張って30年間なんとか耐えてきたわけですよね。っていうような、まあそういう細かいところとか、話し始めるとキリがないんだけれども、そういうのを忘れて、もう本当に純粋にその、7つ子であることがバレないようにするっていう、まあだからこれ一歩間違えればコメディとかすぐできると思うんですけども、そこでコメディにしちゃうとね、多分ね、お話だとかそのテーマだとかそういったところがね、多分ずれちゃうんで、やっぱり、ここは真面目な話なのかなというところで、でまあネタバレではないんですが、ちょっと刺激的なシーンもあったりするんでね、なので、まあこれは、まあ、グロ体制っていうほどではないんですけども、まあ、結構衝撃的な衝撃、うん、まあそうですね、結構何でしょうね、 シャレにならないというか、まあやっぱりそこら辺あのアメリカのハリウッドじゃなくて、まあアメリカもあの参加してますけれども、イギリス、アメリカ、フランス、ベルギーっていうね、その共同制作というところと、あとまあこの監督がもともとねホラーだとかそういったところにも通じてるっていうのもあるんでしょう。結構あの容赦ない描写みたいなねっていうのもあったりとかして、そこら辺がまあ苦手な人にはちょっとおすすめはできないんですが、それ以外のであんまりあの SF 映画でなんか細かい要素だとか今の現実世界のと比較して突っ込むようなことをしない人向けですね、この作品はね。そういう人だったらこの作品は純粋なエンタメ作品として楽しめるし、あとまあノーミラパスさんね、ノーミラパスさんっていうと、あの私はまだあのスウェーデン版のドラゴンタトゥーのミレニアムシリーズは見てないんで、まあその頃からもうすでにねあの人気はありましたけれども、当時はまだだからスウェーデンでね、やってたスウェーデンの女優さんですけれども、まあその後もいろんな作品出てて、最近だとあのラムっていうね、放題まだ決まってなかったんでしたっけ、あの子供がなかなかできない夫婦がね、あの生まれたその羊、子羊を人間の子として育てていくみたいなね、なんかそういうちょっとホラーっぽい話がね、そこでもノーミラパスさん主演されてますけれども、いやーそこがねどうしてもね、お話も面白いでしょ、でお話面白いし、で SF のあんまりそのハード SF ではないところで楽しめるものとしてはすごい楽しかったんですけど、やっぱりノーミラパスさんが素晴らしすぎてですね、終始そこに感動してましたね。すげえすげえっていうねまあでも面白い作品なんでね、よかったら見てみてください。予告あたりでね見てね、そこで判断つくんじゃないですかね。はい、ということで12分間の貴重なお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。